ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーの時間です。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。早いもので、12月ももう後半戦に入ってきまして、もういくつ寝るとお正月といえばですね、金曜日のお昼前の某番組を思い出してしまいますが、お正月、我が家の近くにもいろんなお寺がありますが、この1ヶ月間でですね、私高橋川流域学校絡みの、イベントでですね、倉敷川トレイルということで倉敷駅から出発しまして、倉敷川をずっと南下して、地元の歴史を説明するという案内役を2回ほどやりました。それぞれですね2回、1回目は10キロちょっとですかね、2回目は郷内、君駅まで17キロぐらい歩いたでしょうか。うちの周りというか倉敷川沿いって結構ですねいろんな歴史がありますが、皆さん、歴史に興味があるんでしょうか。我が家のあたりの、天城富士島のあたりは源平富士戸合戦の、史跡が結構あります。でですね、それを考えると結構史跡っていうところもそうですし、明治時代の、教育の話もそうですが、やっぱり、それぞれの地域にお寺とか神社があるかと思いますが、その、お寺とか神社の歴史をたどっていくといろんなことに、気づかされるわけですね。私の、住んでるのは天城富士島ですが、その隣、先ほど言いました郷内に行くとですね、熊野神社があったりですね、五竜尊龍院というのがあったりするわけですが、そこら辺にもいろんな歴史があって、で富士島の源平富士戸合戦とその、郷内のですね、熊野神社のあたりの話っていうのはですね、結構いろいろつながっているということが最近になって、分かってきました。郷内にもですね、郷内の郷土史を書いてる冊子とかがありまして、それをですね、図書館に行くと郷土資料のコーナーがありまして、倉敷中央図書館であれば、3階ですかね、で貸し出しできるものもあれば貸し出しできないものもあるんですが、貸し出しできるものを借りてきてですね読んでいると、結構ですね、鎌倉時代の話であったり、うちの地域であれば鎌倉時代の話が多かったりですね、当然干拓地がこの辺りは多いですから、江戸時代の話がいろいろ見聞きできるかと思います。ぜひですね、地元の歴史にですね関心を持っていただいてですね、地元を好きになっていただければなと思っております。さて、今年も残すところあとわずかと先ほどから言っておりますが、皆様にとって今年1年いかがでしたでしょうか。私にとってはですね、あんまり大きな変化はなかったんですが、長年乗っておりました、平成9年式のシビックフェリオがですね、とうとう故障が相次ぎまして、足回り、走行するところだと全然問題ないんですけど、電気系統がおかしくなってですね、ずっと、なんか電気通電してるような状況でバッテリーが上がったりですね、パワーウィンドウが使えなくなったりということで、もうこれは、これから修理するも大変だなということで、長年乗ってきましたシビックフェリオをですね、廃車にしまして、また親戚が、乗らなくなった軽四をですね譲り受けて、軽四に乗っています。今まで軽四ってあんまり乗ったことがなくてですね、軽四頑張って乗ってるんですが、スピードが出ないですね。思いっきりアクセル踏んでもスピードが出ないっていうのは結構安全といえば安全なのかもしれませんが、乗用車と比べてやっぱり軽四乗ってると運転する感覚がこんな違うんだなということを、今年はいろいろ感じました。あとはですね、個人的にはですね、体重が減ったというのがちょっと大きい、トピックだったでしょうか。皆さん毎日体重計に乗ったりとかしておられるでしょうか。私 皆様ラジオの前とかパソコンの前におられると私の姿はあんまり想像できないかもしれませんが、私は8月のお盆ぐらいまでは、3桁ありまして、具体的に言うと107キロ108キロちょっと、切るぐらいのところまで、お盆の頃はありましたが、この12月の放送の時点ではですね、なんと93キロまで、減りました。約15キロ減ったということですね。15キロ減ってもですね、元が大きいのであんまり痩せたように見えないかもしれない、まあ、ある意味誤差の範囲かもしれないんですけども、体重が3桁からですね、2桁に変わったというのは非常に個人的にはですね、嬉しいことだなとは思っております。この調子でいくと来年の厳しいマラソンの頃にはですね、80キロ台に突入していい感じのタイムが出るかなと思いつつ、ただ練習を全然してないので、これからですねちょっと走るのはあれなんで、筋トレとかですね、とりあえず体作りをしっかりしていこうかなと思っております。体作りといえば市役所の隣の、倉敷市屋内水泳センターが改装工事が終わりまして、そろそろ、ちゃんと使えるようになりましたので、1月に入ったらですね、あそこのトレーニング室でトレーニングを積むのと、50メートルプールをガンガン泳いでですね、2月の終わりの厳しいマラソンに備えたいかなと思っております。あとはですね、個人的にはですね、私カメラというかビデオカメラでいろんな風景撮ったりイベント撮ったり、まあ、人に頼まれてなんか撮影することが多いんですけども、ビデオカメラでいわゆる 4K のビデオカメラを購入してですね、これはすごかったですね。日進月歩というか、やっぱり画像が綺麗というか、なんか全然今までのいわゆるハイビジョンどころの騒ぎではないなというか、すごい、まあ、見たままがかなり鮮明に残せるっていうことはありがたいことですね。やはりですね、綺麗なものを、綺麗な映像をですね、見たままをいかにうまく伝えるかっていうことでいくと、ああいうそのビデオカメラにしてもそうですし、一眼レフのカメラにしてもそうですし、あるいは録音機器にしてもそうなんですけども、やはりですね、しっかりして、しっかりした、機材を持っておくっていうことは重要かなと思います。これがあと10年先とか20年先になるとですね、いい記録としてですね、楽しめるのかなと思っております。はい、まあ今年はですね、あんまり県外に出歩かなかったので面白くなかったなという気はしたんですが、来年の2月にはですね、2月の冬の寒い時期にですね、なぜか北海道に行く予定が立っております。2月の北海道、数年前に行きましたが、やっぱり寒かったですね。この地域はなかなか雪が降ったり雪が積もったりしない地域ですから、やはりですね、雪が積もっている風景を見るとですね、まずはにやりとしてしまうのは私だけなんでしょうか。まあ地元で雪が雪が積もると車なんかが立ち往生して事故のもとということはあるんですが、やっぱり雪国の人たちはやっぱり慣れてますね。なんか少々の雪が降っていようが全然お構いなく、ちゃんと日常生活ができているのがすごいと思っておりますが、ぜひですね、現実逃避ではないんですけども、来年の2月北海道に行ってですね、向こうで、高校時代の知り合いに会ったりですね、まあ、商工会議所よりもの全国大会があって行くんですけども、まあ、いろんな人と会えるのが楽しみかなと思っております。というわけで、あっという間に10分が、来ようとしております。また来年が皆様にとっていい1年になったらいいなと思っておりますが、はい、いい1年にするもしないも皆様の努力次第ということで、ぜひですね、笑って年を越して、笑って、1年過ごせる年にしていただければと思っております。私も微力ながら、そのお手伝いができればなと思っております。というわけで笑いましょう。というわけで、ではまた来年お耳にかかるのを楽しみにしております。では良い年末年始をお迎えください。 ごきげんよう。